せめてものクリスマスという言い方があるかもしれませんけど、それは違う。イエス様が来てくださってクリスマスを本当に応援したら、その日から私たちは変えられなきゃいけない。変わるはずなの。それがクリスマス。そんなのクリスマスじゃないよ。そうですね。どうぞ私たちは、そういうクリスマスを、あと一週間の末のみでありますけども、これを本当に一人一人が、良いクリスマス、大切なクリスマスを、どうぞ迎えさせていただきたいと思いますね。玉木、最後に、玉木愛子さんの、この、読んだ歌を紹介して終わりたいと思いますが。玉木愛子さんは皆さんにも何回かご紹介したこともある方でありますね。来者として、この方が14歳の時から大阪の商家の大切な娘さんとして生まれたんですが、女学校の今日、校内検診で来が発見されたと発表したんですね。14歳の時、多感な時代がありますが、人生をそこで失いました。希望も夢も何もかも来と宣告されてからね、全く将来がなくなったんですね。人間として生きることさえ尊厳さが生まれてしまったんですね。明治37年のことです。14歳から81歳まで生きたんですね。来者として67年生きたんですね。来というのは体が腐ってまいりますが、その間彼女は両手を切り捨て、両足を切り捨て、両眼をえぐい、残ったのが肉の塊です。体、しかもそれもまた腐りいくというね、そういうものですね。来は差別されました。言われない差別を受けた。強領だと言われ、因果応報だと言われて切り捨てられたんです。阻害されました。大変な差別になります。そして親も泣く泣くその子をその家計から切り離してしまうというね。そういう彼女が迎えられたのは熊本のリデルト選手を占めていた海春病院。そこは来社を温かく迎える唯一の当時の病院だった。病院というよりも合宿所みたいなものです。彼女はそこで生活するようになります。だけども彼女の心の中に神様の愛はもちろん届きません。神様がいるならば、なんでこんな病気に5秒に取りかかるのか。神がそういない、世の中は本当に冷たい、虚しい、そういう彼女であり、かたくなな彼女でありましたけども、しかし毎朝礼拝があり、心を尽くして看護してくれるクリスチャンの人たちに慰められながらですね、彼女はやがてかたくなにしてた心を開くんですね。そして聖書の言葉を読み、そしてイエス様を私の救いしてお迎えするとき、驚くべき救いがそこに成就していくんですね。信ずれば雨すの者皆暖かしという救われるときの彼女の歌であります。信ずれば雨すの者皆暖かし。そして彼女がある時の降誕祭に読んだ歌があるんです。単純な歌ですが、目を捧げ、手足を捧げ、降誕祭。こういう歌なんですね。目を捧げ、手足を捧げ、降誕祭。まあ、いろんなこの歌には読み方が、ご想像がありますけども、あの博士たちのように、自分の最も大切、何もないけども、自分の最も大切なこの肉体の目、早手足を失いました。それを彼は神様に、彼女はお捧げしたんだ。クリスマスに何も私には捧げるものがない。だけど来所となった私、その目を、その手足を切り落としましたから、それをお捧げします。そして、クリスマスに生まれ育ったその御子を礼拝する。そういう意味に取れますよね。あるいはまさに手を足を捧げ病を取られ、何もかももがれてしまった、そういうような本当に阻害され、意味嫌われ、この本当にこの因果応報の中で切り捨てられるような、そんな そんな私のうちにも御子は来てくださった、届いてくださった、そんな惨めな私の中に私は愛して御子は届いてくださった、こんな内緒の私の中に御子は本当に愛を持ってお生まれくださったというね、その喜びを歌っているんだと思われますね。目を捧げ、手足を捧げ、降誕祭、どうぞ私たちもこのベセルの勝ち声に生まれと思ったお方、私の救いにしてふさわしくどうぞお迎えしたいものだと思いますね。そこから私たちが本当に変えられていく、イエス様今までのお方はこの人という、その喜びのクリスマスを迎えさせていただきましょう。祈ります。天のお父様、ありがとうございます。御子のご降誕を心から感謝いたします。私たちには考えられないようなお生まれの仕方でありますけれども、だけどそこに神様の深い深い御心があったことを思います。そして何よりも私たちのところにまでおいでくださった、私を伴うために私たちを救い、私たちを伴うために新しい今になる神として、この方を私たちがいつも共に崇めて生きるために、その愛と祝福に生きるため、イエス様がおいでくださったことを覚えてありがとうございます。ありのままで良いことを今日も確認させていただきました。私たちが神の前に何とか自分を高めようとするんじゃなくて、神が私たちのところまでどん底まで来てくださったのでありますから、そのままで誰もが迎えることができる、なんと幸いな慰めにしたクリスマス、どうぞこのクリスマスを感謝と喜びの中にお迎えさせてください。イエス様の御名で祈ります。アメン。